いいか、何度も言うように童貞は俺の許可なく男女交際するな。
童貞なんだ。
ほんま、ブルンの右サイド言わない、
あげあげですよ。
まあ、今もう一部と二部の間お金の話ですよ、
我々。ほんと俺ら、ね、野球選手みたいに、代理人を立てたいですね、ほんと。
でもね、さっきもうちょこっと実は、ね、番組じゃ、一本目と二本目の間で話したんですけれども、まあ、昔っていう、言いますか、まあ、ね、3、4年、もしくは4、5年ぐらい前まで、僕ら、ね、放送作家、構成作家っていうのは、なんとかの仕事しないみたいので、いいっすよ、スケジュール見て、空いてたら、いいっすよ、やりますって言って、まあ、ある意味面白そうだし、やりましょうみたいな気持ちの問題で仕事をしてて、で、大体、その何、仕事に見合ったお金が、何も、だってお金の話なんかしなかったもんね、絶対。ギャラいくらですかって話なんか絶対しないでも、何も言わなくても、仕事に見合ったお金が振り込まれてるっていうのが、まあ普通でしたよね。だから僕らはギャラの交渉とかしたこと一切ないですし。
振り込まれて知るっていう
か。あれいくらだったんだみたいな感じで。ありがたいね、ぐらいの感じ
で。こんな入ってんだ。
ただ、ちょっと僕始める前に、始めるというか仕事する前に、いわゆるなんかこう、放送作家って、何千万とか稼ぐのかなみたいなイメージあるじゃないですか。そうじゃなかったみたいな。まあ人によって全然違うんで、こう、あれなんですよね。そうすると何億稼ぐ人も、一握りはいるじゃないですか。ただ、ただってことなんですよね。
まあ、
大丈夫。この番組で金儲けよう。違う。この番組でみんなにね、心が温まるようなことしてこうよ。ね、そのね、さっきのパーカーも、
またさっきの話ですか。
ぬくもりが与えたくて作ってるんだけど、今度はみんなに、みんなの心の、体だけじゃなくて、心を温めたいんだ。
何ですか？
この番組で。そう。それが、先週話題になった、ラジオドラマ。常連課長、エビスマン。これで、みんなの、体だけじゃなくて、心を温めたい。
感動作品が。
感動作品。ね。金じゃないの、これは。いや、ちょっと、いや、あれよ。ちょっと話してて、これさ、ずっと、まあ、10話完結したら、9話まで、この B サイの中流して、10話は CD にしか入ってないけど、みたいな話とか、俺じゃないよ。名前がした。俺は金のことが全然。
ちょっとペイしてほしいぞ、みたいな。
細くすぎますね、
みたいな話もあったけど、それ違うやっぱ。心のぬくもりを与えたくてやることだからさ。まあまあ、この。
まあまあ、いいっしょ。
上話。
この話題は。
僕、この前言ったあれ忘れちゃったんですけど、常連課長エビスマンにしようっつったんでしたけど、それとも職人課長エビスマンって
大体職人課、最終的に職人課長だったっけ、
職人課長エビスマン。じゃあ職人課長エビスマン、これ何ぞやという説明をしますと、これ、もともときっかけ何だったんでしたっけ、先週っすか、
前回っすよ。
前回っすよね。
前回。前回のこと忘れたな、もう。確かなんかエビスマンよく送ってく
れ、あれじゃないですか。
あれだ、元はあれだ、エビスマンは、まあエビスマン。
いつ、
そうだ、はがき書いてんだって話だ。まあ、この番組でおなじみの、まあ、常連職人である、常連はがき職人であるですね、エビスマンさん、36歳の課長です、今。小さなゲーム会社で課長やってらっしゃるんですけれども。
課長だった。
もうこの番組でおなじみなことはもちろん我々3人がやっていたですね、スタッフとしてやっていた西川貴教のオールナイトニッポンでももう、常にトップはがき職人だったと。
大エースで。
大エースですよね。
日本の高田だった。
一時期の大野豊みたいな広島でいうところの。
もう本当なんか入札、してほしいですよね。
そうですよ。メジャーに行ける、ね、ハガキ職人ですよ。
向こうのラジオの。
向こうにハガキ職人ってシステムがあったなら、ね、仮に。ですけれども、まあ、その、エビスマンがいつメールを、やね、ハガキを書いてるんだという話から、まあ、だんだんこう、話が広がっていき、まあ、ついに全開ですか。エビスマンの日常をラジオドラマ化しようと。
そうですね。
それで、まあ、そこに会社でのオフィスラブなんかも交えた、ドラマにして、まあ、ラジオドラマ、それからノベラライズ、さらに月
9、映画化、
そしてまあね、俺は本意じゃないけど、それで結果的にお金が儲かっちゃうみたいなことが、俺は全然本意じゃないよ。
二言目には金だと。
あと最終的にはスピンオフ作品も作りたいですね。シオンジュニア。
いろんな学習的なスピンオフ作品を作っていこう。
メイキングも。
メイキング、そうですね。初回特典はメイキングのついた DVD に。映画化された際はね。
本人によるコメンタリーが。
コメンタリーがあって。俺解説するよ、じゃあ。俺とブルンとホンマによる解説。みたいな。名前によるディレクターズカットみたいなのをディスク2に入れます。
バイオグラフィーも書きます。
書きます。まあ、そんな、あれでですね。 まああのじゃあエビスマンのこのストーリーっていうのはどういうのがどういうふうにしていこうかみたいなので先週頃いろいろアイデア募集したところこれすごいですブワー来ててメールがすごい
キャスティング
これはなんか使えそうなのだけいろいろ持ってきただけで、
はい、もっと対応に
設定だとか例えばキャスティングそれからこういうセリフを言わせたらどうだみたいなアイデアがすごいいっぱい来てて中にあれですよ例えばこれ青汁でお茶漬けなんか一応こうワードでなんとなくのシーンとか、
あだだだだだだ
打ってきてくれてるわけですよこうやって原稿を軽く
なもうクリエイター
思いつきで言っただけなのにすごいな、
クリエイター大募集
集まれみたいな感じでいやこれですねあと出演したいっていう、はい、なんだっけな日芸で日本大学芸術科あこれだ埼玉県の、日芸2年、うん、ジャミロ区内、はいいきなりなんですがもし本当にラジオドラマを制作するならば、うん、役者としてお手伝いさせていただけないでしょうかというのも私は大学で演技を専攻してると、
お
日芸で、
ね、役者
演技をやってると
役者すごいじゃないか日芸で、
うんうん、
結構プロ志向、
ね、プロ志向ですよでですね、
演劇家とか
演劇家とかありますよね日芸ね、そういうところやってんでしょうね、はいというような感じでですね、うん、
いやこれはすごいですね
これすごいですよこれもう50枚60枚ブワーっといろいろいろんな人からメール来てるんですけれども、うん、オーディションとかありえますよまあ
ですよ、ね、
そうなると、まあ、女性の場合水着的なものが当然あって
ラジオドラマなのにな
んかすごい嫌な業界心みたいになってきますけど
何言ってんですかお金とかじゃないって言ってるじゃないですかお金じゃなくて性欲だって言ってるじゃないですか
満たしちゃダメです。
あ違いますか。
そこだけは。
AV の見過ぎです。
それでですね、さらに、はい、あれですよ、はがき職人連中からも、やっぱ交換職なわけですよ。
なるほど。
なんでかと言いますと、こういうのはありまして、はい横浜市緑区渋区竹則、はい、まあ、おなじみですね、うん前回の番組での恵比寿さんの話。はいエビスマンファミリーの一員として感動しました。そうなんです。エビスマンさんはいろんなハガキ職人をこう、
まとめて
る。まとめてる。まとめ役。ですよね、はいはい。特に石川さんの、エビスマンをドラマの中だけでも幸せにしてあげようという発言は、うん、エビスマンさん自身は諦めていることを知りつつも常に幸せを願っているだけにの僕たちにはたまらなかったですと、はい、
ららら
いつも我々のまた番組の足長おじさんとして振る舞うエビスマンさんに幸せというののラジオドラマをお願いしますとお
泣かせるない
いっすね、
いやねそれこそシーブック竹野でねエビスマンを差し置いて結婚しちゃいますからね、
そう
っ
すよね
しようかって勢いですからでね、こうエビスマンどういう感じでこう普段面倒見がいいのかなと思ったら、ねはい、こんだけ職人仲間が慕ってるじゃないですか、したらこういうメール来てるんですよ、
うんうん
埼玉県川越市、うんシオンジュニア、
あら
24歳、
怖いぞこれは、
エビスマンさんのラジオドラマが嬉しいですと、
はい
エビスマンさんは僕から見ると、すごい気前のいい方だというのをものすごく感じますと、うんエビスマンさんと僕はよく TM レボリューションのライブに一緒に行く機会が多いんですが、はい、エビスマンさんにチケットを取ってもらい会場でチケットを受け取り、うん、そのチケット代をエビスマンさんに払おうとするといやチケット代いいよ別にもらおうと思って
ない
と
でかいな今
1枚6000円もするチケット代をチャラにしてくれますと
マジでこれはですね、これはちょっとシオンちゃんでも払った方がいいよ
本当確かに
しかも一度ではなく毎回なので
シオンちゃん払った方がいいよ
総額にするとおよそ10万近いです
マジでこれ絶対払った方がいいよ
職人仲間数人でご飯を食べに行くときもいつもエビスマンさんのおごり、その他にもエビスマンさんは仕事なのに僕たち職人仲間に部屋でゲームをさせていたり、させてくれてたりとか、僕がどんなに臭い部屋をこいてもお風呂でおしっこしてもトイレでオナニーしても決して部屋を追い出さないでいてくれるなどそういう気前の良さもあるので、エビスマンさんと交流のある職人一同は誰一人あの人には頭が上がりません。なので普段は恥ずかしくてそんな風に呼びませんが、ぜひドラマの中で他のハガキ職人たちはみんなエビスマンさんのことを親分と呼ぶ設定でお願いします。
な
るほどな。ヒロイン役の堀北真希ちゃんの前で僕らが親分って呼んでしまい、はい、真希ちゃんが「え何親分って」みたいなシーンがあってもいいですよみたいな
粋ですね、
はい、親分え何親分ってああ勝つみたいなみたいな、
いやでも
すごいですよ、
やっぱり慕われるのが分かりますね、なんかこの今のメールで、
でも金は払った方がいいな、
金払った方がいいな、うん、いやなんかね他の職人からも来てるんだけど、やっぱりエビスが職人仲間、はい、まあ大学生と学生もいるし、しおんちゃんみたいなフリーター、あるいはややニートみたいなやつもいるじゃないですか、職人の中に。だからそういうやつとご飯食べに行くときは、はい、社会人課長であるエビスの方がいいよここで払うからみたいな感じになってんだって。
しおんちゃんとはもう一回り違う
わけですよ。一回り違うわけですよ、まあ24にもなって怒られるんだって話もあるんですよしおんちゃんも、
まあまあね
変な話、エビスマンは言いづらいだろうけど、しのちゃん絶対払った方がいいです。チケット代は特に。
さらに、こういうの来てます。また職人仲間ですね。うん、楽屋ニュース先生。
お
楽屋ニュース。
給油じゃないですか。
どんなに心が温まるね、メールをみんな送ってきてるじゃないですか、エビスマン出した。そしたらこういうメールです。はい、課長の決め台詞は、はがきは夢を裏切らない。夢もはがきを決して裏切らないわ。どうでしょう。ケミストリーの歌からヒントが。パクリのパクリになっちゃうだろ
いや、いいじゃないですか、それ主題歌、ケミストリーに。
はがきは夢を裏切らない。夢もはがきを決して裏切らない。
さっぱり意味わかんないですよ。
さらにね、また職人仲間から来てますよ、これ。パタラッシュ、江東区、大学生。職人課長、エビスマンさんの経ですが、週一でヘルスに通うエビスマンさんが、そんな自分を、ヘルスの待合室で、これじゃあヘルスマンだな。自重気味に笑う姿には哀愁すら感じる。というのはどうでしょうかと。
なんか、ああ、ヘルスマンか。
ヘルスマン。
でもそれ、エビスマンのキャラじゃないな。
エビスマン。
待ち合わせ
で
ネタ。
ですよね。
待ってないネタ書いてる。
メールでネタ書いたりとかして。でね、まあ、そんなエビスマンさん、どう思ってるのかと。
本人が。
本人どう思ってるのかと。
一番気になります。
エビスマン、千葉県石川市。
はい、
まあ、さかこんな展開になるなんてかなり戸惑っています。
でしょうね、これ、
人をネタにするのは好きですが、自分がいじられるのは苦手なもんで、とりあえずこうなってしまった以上、多少の覚悟はしないといけないと思っています。先日、後輩役の女優さんの希望をあげろと言われましたが、自分のような文才で注文作るのは正直恐れ多いです。でも可愛い女優さんなら誰でも構いません。
それを可愛いのを教えてほしいですよね、
誰が言ってるのは。でね、こう参考になるか分かりませんが、はい、自分にまつわるエピソードを列挙しておきますということで、エピソードこんだけ書いてきてくれて、
それだけでも読み応えあるな、
あるね。ということでね、はい、こうね、エビスマンのこう分かりますよ、はがき職人僕もやってましたから、こう自分がいじられるのはちょっと苦手っていうのは分かるんですけれども。
なるほどね。
これあれっすよ、うん、もうね、他のリスナーから送られてきたメールとか読んでても、はい、もはやエビスマンというのは、うん、まあ、名前をエビスマンから俺たちがお借りしてるだけであって、はい、別のもんだとエビスマン思ってるください。
なるほど、なるほど。
で、課長でハガキ職人っていう設定がこう一人歩きしてると、エビスマン自身は思ってていただければ。で、まあ、そういうものをみんなで作っていこうと、はい、いうことで、こう、エビスマンからも何か参考になる、こうね、ディティール、うん、設定のディティール、はい、会社でこんなことがあった、みたいな、はがき職人を はがき職人をしながら仕事もしてるという生活の中でですね、いろいろ参考になることがあれば送っていただきたいなと思っておりますが、うん、あれっすよ、そしてね、エビスマンね、先週、本間さんが、台本もエビスマン書いちゃえ、みたいなこと言ってたら、
は
いはい、なんとなく台本も書いてきてるわけですよ、こうやって。
なんとなくっていうか、まあ、もうメール、
すごいな、
1話分くらいいけますね。
エビスマン、ごめんね。
で、あれっすね、PS。ここまで書いておいてなんなんですが、別にノリノリで書いてるわけではありません。
いやいや、そんなつもりで言ったんじゃなかったんだけど。
わかりますね。
ノリノリっぽいよ、そう。そう、メールびっしり書いた
の。いや、真面目なんです、エビスさんね、はい。後輩の面倒を見たり。
いいやつなんですね。
いいやつなんですけれども。
いや、これ本当、ここの番組で、うん、嫁を探しましょう、エビスマンの。
エビスマンの嫁を。まあ、あれですよ、だから、まあ本当、心が温まる話ってことで、はい、エビスマンをね、ラジオドラマの中だけでも幸せにしてやろうと。
でもそれがきっかけでみたいなことあるかもしれないですもんね。
ありますよ、わかんないですよ。
下手したらその、決まったヒロイン役が、本当にこう現
実、ちょっと待ってください。はい、まあ、ぶっちゃけたらしい。はい、まあ先週ね、相手役は堀北真希がいいみたいな話をしてましたけど、はい、まあどう考えたって無理じゃないですか。
無理ですね。
公募
になっちゃいますかね。
公募になっちゃいますか。
メゾン一国の伊藤美咲のなんか共演者
を募集みたいな。
募集みたいな。
その待ってください。で、まあ、はい、先週ね、うん、エビスマンは草薙くんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、うんうん、はい、それはラジオドラマから派生してノベライズになり、はい、さらに月9ってなった場合に草薙くんなだけであって、ね、あれっすね、あとリスナーから草薙くんもいいんですが、吉岡秀隆はどうですかって言ってましたけど、
イメージは近いかもしれない。
あと、うん、筒井道隆。
はいはいはいはい、はい、わかりますわかります。
道隆がいいな。
ああ。
そうだっけ。
筒井、ほら、アスナの白書の。
はいはいはいはい。
最近見ないね。
最近見ないかどうかわかんないけど。
まあいいんですけど、それは、月9に行った時に吉岡秀隆なり堀北真希ちゃんがやってくれるわけであって、ラジオドラマではやってくんないですよ、どう考えても。
でしょう。
まあでもあれじゃないですか、ラジオドラマだから、ある程度声、
声だね。
声聞いて、 イメージ浮かぶ人、それが別に実際喋ってる人は別に草薙くんじゃなくていいわけ
です。わけですよね。でまあ、はい、多分エビスマさん本人というわけでもないですよね。ここはきっともうやっぱ作品としてのクオリティを考える、
まあ、本人がやるよりちょっとこう謎めいた、
まあ、しかももうある意味エビスマ本人の話じゃない部分ももちろん出てきますからね、これ、
は
い、
まあそれがほぼ、
ほぼになっちゃいますから、
ベースだけであって多分
そうなると、はい、まあ公募、全部公募になるんですか、まあ、なんとなく、知り合いでノーギャラでやってくれる声優さんっている、はい、名前いる、ディレクター名前。ノーギャラだよ、しかも。
まあ、正直。
ノーギャラとは言えないよな。
じゃあ、それ、普通に、
うまい子とかね、読むのが。
普通に仕事だけ振って。あるみたいなのが一番です、
ね。俺パターンでどうそれ。
何
仕事だけ振って。
仕事だけ行って、後で安い金額を叩きつけるっていう。
やられたらやり返す。
やられたらやり返す。
一番悪いパターン。
どうしましょうか。これ公募っすかね、やっぱり。
公募でまあその場所が問題ですよね。スケジュールが合わないみたいな。ああ、
そうですよね。これいくら声が可愛かったりしても北海道とかだったら収録できないですからね。
だ結構範囲が狭くなっちゃいますよね。
でこれはルックス的には可愛い必要性はあるんですか。
ただまあその話題になった時に、
そこ気にするとこっすかそれ。
どうなんだみたいな、取材とか来た時に。可愛かったらまあラッキーはラッキーですよね。
でもあれですよね、その月空とかに持ってきたいなら、もう可愛いに越したことないですよね。
じゃあでもほら月空になった場合はもう堀北真希ちゃんにスイッチ、
ああそうかそうか、
ですから、はい、だから今か大事なのは声が可愛いことと、あと見た目はどうかっていう募集条件で、僕は水木審査とかはした方がいいと思いますお前バカって言ったか今
じゃあ書類、だまず水木の写真と、
写真
あの全身写真と、ね、水を着た全身写真と普通のね、勝負服を着た、
ああ写真と、待ってください、まあ、このオーディションに関しては、はい、年明け詳細詰めましょうか。
そうですね、あとまあ、ね、場合によってはドロレス前です
よ、
ね、
ドロレス
決勝ドロレス、
ああじゃあなんで今回いろんな女の子の役もいると思うから5人採用しますと、はい、ただヒロインはドロレスで決めてもらいますお前の力で勝ち取れと。やるんだったら力で。
いや、それはじゃあ、エビスマンに決めてもらうのどうですか。
あ、声のイメージとかね。
確かに。
その、ドロレスで決めるのか分かんないですけど、うん、これで決めてほしいっていうのを、うん、例えばエビスさんだったら、
ドロレスの勝敗とは関係なくね。
あ、なるほど。じゃあ、あれしますよ。うん、じゃあ、僕、多分僕は台本を作ることになりますよね。はい。で、まあ、リスナーのみんなのアイデアとかを、こう、反映しながらもちろん作っていこうと思うんですけども、はい、これ、今流行りの、あれっすよ、はい、ホームページで発表にしていきますよ。
おー、なるほど。
まず、台本。ホームページで発表します。で、あ、もう、あの、本、台本以前のところからやりますよ。うん、あの、プロットで大体こういうストーリーがいいんじゃねえか、みたいなこととかを。はい、うん、本間さんブログ書いてますけれども、僕、あの、ね、じゃあそれを、ブログ形式で。
はい、それがね、じゃあ、クワタのホームページみたいに6000円。
それいいね。それいいね。
見た、見た、あれと、あれ心の野球はどうやって行くことになるんだみたいな。
オッケーオッケーオッケー。ちょっと気になった。じゃあ、年会費5000円で、入会金1000円っていうシステムを、今回、取らせていただこうかな、ビーサーに関しては。まあ、あれですよ、正月ちょっと、じゃあ僕、なんとなく、作ってきますんで、はい、まあ、ホームページの方ぜひですね、見ていただければと。うん、まあ、毎日更新するかどうかわかりませんが、はい、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、あるいはあれですよ、昨日書いたこと直したりするかもしれません、ホームページ上で。
エビスマン、これ、本当もう動き出しちゃいましたよ。
動きちゃいました。はい、エビスさんにあんまり迷惑かかんないと思いますけれども、まあ、あれですね、リスナーのみんなも、あのエビスマン、ハガキ職人のエビスマンと、このドラマの中のエビスマンっていうのは違う人だと思って、
そうですね、
今後ですね、今後の展開を期待していただければと思いますんで、はい、引き続き、このラジオドラマに関するアイデアはですね、あれですよ、ハガキ職人だけじゃなくて、社会人の人、もう、人からもこう、職場でのこういうことがあるんじゃねえのみたいな、はい、お待ちしておりますんで、こちらまで送ってください。
はい。bi4@bsid.jp。bi4@b-sid.jp です。
件名のとこあれしましょうか。職人課長ですね。もう職人課長で復活しましょう。職人課長エビスマンで送ってきてください。待っております。石川。
ほんま。
ブルンの。B-side you are live。
お聞きの B-side Your Life では番組をサポートしてくれる企業会社を募集中。番組の中でコマーシャルを流したい、商品開発やプロモーションのアイデアを考えたい、そんな企業会社のご担当の方、お問い合わせはメールで info@bside.jp までどうぞ。
なんか俺今日テンション上がんねんだよな。
いや俺もちょっと嫌なことあってさ。いやいやいやいや、あげあげでいきましょうよ。
石川
ほんま
ブルーンの
B サイドユアライブ。
知らねえよ人生相談。
テンション低いじゃないですか。なんかいつもと違ってテンション低いっすよ。
いやでもこのあげあげでっていうジングルあるじゃないですか、これもう1年経つわけですよね。
そうですよね。あれですよ、1回あげあげってことで2000円払ってますからね、ほんまに僕ら。言っていただくごとに。いきましょうか、あまりにどうでもよすぎて、はい、この年末の忙しい時期に知らねえよとしか言えないですね。さまつな悩みを紹介していくコーナーです、はい、早速いきましょう。
東京都八王子市、メロンイエロー、おい帝京大学、
はい、おい
22歳にして今の童貞の僕が、14歳の母、ドラマね、14歳の母に対抗して22歳の童貞というタイトルのドラマの主演に抜擢されるには、僕は何日くらいオナニーを我慢すればいいですか。
向こう2年だな。
ストーリーが展開しづらいですね。
童貞だって引っ込みじゃんだからね。基本的に童貞
同じ日々だから
ね。しかも14歳の母ってね、インパクトあるけど22歳の童貞って
案外いるからね最近。続いて、
埼玉県川越市、ラジオネームシオンジュニー。
飽きちゃった、シオンちゃん
24歳ね、うん、おそらくありえないとは思うんですが、はい、もし氷室京介さんが包茎だった場合、これは同じく包茎である僕にも、ジェラシーを眠らせる権利があるということなんでしょうか。始めたらしいですね。
あれっすよ、氷室くん、ポッドキャスティング。
聞きましたわ、私。
どうでしたか、おばさん。
非常に、これ、ライバル番組です。
ライバル番組ですか。
しかも、聞くところによると、まだ、タイトルも、そうそう、番組タイトルも決まってなくて、
どうやら僕聞いたら、氷室さんがですね、まあポッドキャストってあるらしい、面白そう、始めちゃおうっつって、
スタッフポッドキャストって何みたいな。ちょっと矢沢入ってますけど、俺の中のイメージ氷室かね、これ、
と僕もそんな感じだったんですけど、聞いてみたら、ずっと敬語なんですよ。
敬語、
僕はあれなんですけども、でなんかポッドキャスト面白そうだっつって、いつもレコーディング、プライベートなレコーディングスタジオで、
LA ですね、
LA の、でそこでもうやるぞっつっていきなり始めて、
特感なんですね。
そうそうそう、でタイトルも決めないまま、はい、原稿もないまま喋り続けるみたいな、
でアドレスもないですね。
あ、そうなんですよ。でなんか、みんなからもメッセージ欲しいよねとか言って、
あ、番組のタイトルとかみんなで決めればいいじゃんみたいな。
タイトルも決まってないし、送ってもらえばいいじゃん。あ、でもアドレス取ってなかったそんな一面もある
な。なんか、おっちょこちょいな、氷室くんの。
氷室京介、まだ何も決まってないですよね。なんかタイトルとか勝手に考えて
る。いや、タイトルエンジェルですよ、エンジェル。エンジェル2007でいいですよ。
ただ、本人が、タイトルもコンセプトも何も決まってないんだよねって言いながら、まあ、ノーフィア、ノーアンガーとか、そういう感じかな。もうそれじゃねえかな。まあ、ただ、絶対否定じゃないですよ。そんな氷室さんのトークがすげえ熱くて。
氷室さんはね、なんつったんですか、氷室さんは。
まっすぐなんじゃないですか。
なんつったんですかね。かっこ悪いのにかっこいいみたいなところがあるじゃないですか、氷室くんって。
かっこ悪い領域に入っちゃったことがかっこいいんですよ。
そう。なんつったんかな。
まあ、ある種カリスマですよね。
そう。かっこいいのに、なんていうの、純粋にヒムロックをかっこいいと思ってる自分がいる反面、うがった見方をしたら面白くなるヒムロックっていうのがいるわけですよ。
まあいろんな角度から。
いろんな角度から愛してます。愛してます、横浜です。
それほど見て
これワンナイトスタンドっていうライブの愛してます、横浜っていう。
まあそれが魅力のね。
ヒムロックの MC だいぶ僕暗記してますからね。
僕大体、ビバパイスクールのセリフは大体覚えて
ます。続いて。
品川区。
はい。
ルローニテンチ。布袋寅泰さんが、
ぶ
っつけてきたね。
他のアーティストの方と共演する場合、必ず VS とつけますが、つけてますが、共演しているのに、VS とする意味が、いまいちよくわかりません。布袋さんは何か奥さんに不満があるんでしょうか。
あれですよ。ってことはあれですよね。まあ今 VS シリーズやってるじゃないですか。布袋さん。ってことは大晦日の紅白は、布袋 VS 今井美樹ってことですか、あれは。
それはなんか裏の、あれですかね、 け、なに、祭り男祭りとかに、ちょっとこう対抗心、
うん、VS
で、燃やしてるんですかね。
わかんないですけど。
こっちも対決あるぞ、みたいな。
でもコラボレーションのこと VS ですよね。
そうですね。
ってことは、うん、大晦日のプライド、プライド、まさにプライドですよ。紅白でのプライド、今井美樹を歌うプライドは、今井美樹 VS 布袋寅泰っていうアーティストをクレジットしてほしいですよね、
多分、そのテレビ欄、うん、新聞のテレビ欄も。うん、ちょっと注目ですね。
今井 VS 布袋、みたいな頂上決戦みたいな
何対決だって
、なんかいろいろ間違って布袋、はい、VS 清原っていうの
あ、まあ、対戦カードとして
あ、なんか対談ものにね、よ く,、うん、よく多いですよね。
あ、ラスト、あ、ラスト、あ、ごめん時間ない今週、
シオンジュニア24歳、
またシオンちゃん言っちゃった、
川越氏、はい、超かわいいはしょこたん用語でギザかわいいっすと言いますが、はい、うん、超うんこが漏れそうだったけど尻の穴に指を突っ込んでなんとか抑え込み、トイレまで持ちこたえたはショコタン用語でなんて言うん
だショコタンはうんこを我慢することが仮にあったとしても、仮にだよ、ケツの穴に指は突っ込みません、はい、引き続き来年もですね、どうでもいい、うん、悩み待っております。まあ、あの、どんどん、実はあれですよね、はい、今日とか読むの少なかったからストックも随分あるんですが、はい、受付アドレスこちら
biho@bside.jp biho@be-side.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人にはクリアファイルをプレゼント。メールは懸命に人生相談と書いて送ってきてください。
待っております。この後3部、
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。